加拿大行的时候，我说的很难，我在就是这个很烦的。我过了一个工资，先给你一百。
Mm-hmm. ね。なんか3日まで色作ってるみたいな感じの感じなんだけど、月や月せぬっていう言葉が意味するところって何だと思います？これすごく多分いろんな掛け言葉になってるんだと思うんですよね。丸をつくっていう言葉に対して、この組めども尽きぬみたいなことがありますよね。その、このこれとこの、この、この人の世の中っていうのは尽きるものがないみたいなニュアンスが多分ありますし、これぞこの月や月せぬ、月や月せぬ遊びつく、いくら遊んだって一日は暮れないっていうような、日が暮れるまで丸をつくみたいな言葉が前にありましたよね。だからどれだけやってもその尽きることがない遊びの世界みたいな、その月もあるし、そして丸をつきましょうの月もある。多分この2つと引っ掛けてるんだと思うんですよ。だからどちらと考えてもいいような、そんな風な理解でこのところをやってみていいんじゃないかと思う。ただ言葉としてはこれぞこのっていう2つともそのはっきり言って指示代名詞が使われてるわけです。これぞこの、だからこれぞこのでは全然それが伝わってくるので、これがこれですよっていう、その感覚をはっきりまずこれという言葉に持って、そして月や月せぬではなく月や月せぬ、月や月せぬ、月や月せぬでは一言一句は聞こえるけど、そこに文章というか言葉の感覚が全く生まれてこない。だからこれが尽きるであっても、あの何を尽くであってもどちらでも構わないが、月という言葉がそれが月せぬなんだという形で、2つの月と月やせぬがつながって1つの言葉として聞こえてこないと、遊びつつも遊びつつというふうに5つの話しか聞こえてこないです。遊びつつという1つの言葉になるようにイメージしていただいていいですか。そして月や月という言葉に対して遊びつつという、これも都合が連続するようになっている、これも1つの言葉の遊びだと思います。前半部分もお願いください。まず言いませんが、これだけ言ってる、ゾマやったり、これ、これだけ、せーの、
これ、
だゾマではない。ありがとうございます。あの今の歌い方だとね、要するに、これにしか聞こえないんですよ。セリフちょっとこれって言ってみて、せーの、
これ、これ、
そう、音程的にはこれですよね。だけど、ストレスがかかって、重いのはどこかって言ったら、となんですよ。これじゃなくて、これなんですよね。そう考えたときに、これではなく、あくまでも、これだと思うんですよ。これという言葉を歌うときは、ストレスはとにかくあって、これぞは言いませんから、これという言葉として見えてください。せーの、
これ。
そうだと思います。そしてその後ろに、これこそがっていう意味のぞがついて、
これぞ
という言葉がついて、そしてその後にこのという言葉がついてくる。ぞこのじゃなくて、これぞこの、
これぞこの、
このではなくてこの、このという言葉として、これぞこのという言葉が伝わることをイメージしてください。もう一回いきますよ。全部歌いましょう。テレマークでいきます。2度、
これぞ、
最初の子という音がもっと美しくできるはず。こうではなくて、大声だけをください。
おー、
せーの、
おー、
もう一度学校で一度立ってくださいます。学校で立ってくださいます。発声に戻しちゃいますけど、最初にやったことを思い出してください。ちょっとこうやって少し前に倒して、
おおおー、
せーの、
おおお
に見えて、おという音があるんです。だから発声でもなんでも、 おーって音の前に K をつけてこうってのは分かるんだけど、日本語の中ではそれが文字として見えないから自分でやらなきゃいけない。で、子音を強く出そうとすると、一塊になった子でこうっていうふうに子音を出した影響が母音が受けちゃって、おーという母音が出ずにこうという母音が出やすい。強く言おうとすると母音が潰れちゃう。どれほどはっきり言っても母音はあくまでもおーと音としてある。おー、この音の前に子がついてこう、こう、こう、イメージわかります？じゃあすみません、こうやってください。はい、鶏じゃないですけど、こう、こう、こう、せーの。
こう、こう、こう。
OK、もう一回いきますよ、せーの。
こう、こう、こう。
はい、その音を一見に伸ばすと、こう、せーの。
こう。
それまっすぐ体を起こして同じ音、こう。
せーの、
これぞ。
何枚も明確に音を歌えてませんか。発声をこういう響きで歌うんだと思った時に一つ一つの音が自分の意思の力で出すことができますから、発声のことを考えてなかったらとりあえず歌っちゃうんですよ。スーピーヤーってやってしまうと台無しになってしまう。今この音を出したいんだと考えたその音を狙ってください。もう本当に前から何度もこれをお願いしてますけど、声ってここで作ってますので、ちょっと出だし一回やりすぎですか。悪いけどこの声で歌えると思うよ。 愛に愛いこと難しくないです、アルトの君にからもう一回ください5番君にセバンド
君に
夢のようにかつ幻を見て、この世の行いなんて、この世のことなんて全部夢のような幻のようなものであって、現世なんてものに対して価値はないんであってみたいな、すごい悟ったようなことを言ってますでしょ。でそれを言うんだったら、簡単にじゃなくて、もう悟り切ったような感じで、
夢のように、かつ幻を見て
ってやった方が、歌詞の内容には合いますよね。それをありったけ歌えって要求してるわけですよ。だから自分が懸命になって歌ってるこの世界なんていうのは所詮幻に過ぎないもんであって、でも幻にあるなら俺はその幻の中でこれだけのことやるんであってっていう、だから分かりきった自分じゃなくて分かりきった世の中だからこそ私が歌うっていうものがものすごく出てこないと、この歌が詰めたものなんですよね。だから本当に所詮夢なんだけどさと思いながらも、
夢のようにかつ窓を見て夢をまた語る、
俺は夢を語るよ、幻であろうが何だろうが実現しなかろうが何だろうが語るよ俺はと、そういうふうな、もうなんか自分のこの野郎みたいなものがどんどん出てきてくれないと、この世の盛り上がりってその楽しくなるんですよ。もうそこまでの思いがこもってるから爆発していくわけですよね。でその爆発していく中に手前の歌が入ってくるわけですよ。ヒーフーミーとか歌ってると急に8、9とか言い出すわけですよ。でそれはもう現実に子供たちと楽しんで遊んでるあの素晴らしさっていうのは幻にあったって自分の中ではこうして現にあるんだよみたいな、そんな強さがこの歌の中にすごくあるんで、幻だからどうなってんだ俺が生きてるんだっていう、そういう感覚がねここにものすごくあると思う。それがこのダッダッダッダッダッダッていう伴奏の流れじゃないかと。もう一回行きましょう。バース、本当にやりすぎてる、やりすぎてる、顔振るだけじゃ収まらない腰まで振ってほしい、この音はあのロカビリーの雰囲気で来ましたよ。平尾正明って言うんですよ。平尾正明って言うのかな、人時代を包んでるんですよね。何かであのウエスタンカーニバルで、あのギターをこんな低いところに構えるわけですよ。わざと手が届かない右ぐらいまで低く構えるのが当時かっこいいって言われてたんですよね。でそれでアクションするとギターが床に当たるんですよ。で壊れたりするんですよね。それもみんなかっこいいってキャーって時代があるんです。そのぐらいの感覚で
夢のようにってやっていいか、
そこまでお願いします。ウエスタンカーニバルで行こう。あ、平尾さっき一番言うのはあったかもしれない。ティラリーパラパパパパパパラパズンダカズンダカズンダカ
知らなかった。
え、必殺仕事でいいの、必殺シリーズの音楽平尾さん、あのトランペットであの、はい、あのマカロニウエスタンのパロディした、全部あれあのマカロニウエスタンの音楽のパロディでしたからね。あのトランペットもそうですし、ズンテカズンテカズンテカなんていうのが遠慮を盛り込んでる、ズンテカズンテカはそのままのことにしてるんで、お願いします。上さんからどうぞ。
Oh,
片手で持てる。片手どっち持ってる？どっちから手が空いてくれるんでしょう。空いた方の手で男性に向かってこうやってやるの。夜の夢はすべてこれもにして実としていい。うん、すべきなし。もう手つけていきましょう。はい、夜の夢を出そう。せーの。
夜の夢はすべて。 Yeah.
ど、なんかあのここまで歌うんだっていうものはあったでしょ。で、あそこまで歌っていくと、もっと出したいっていう思いが自分の中に生まれてきたね。もっともっと歌いたい、もっともっとここで声を響かせたい、もっと語りたいっていう。で、そのもっとっていう思いに自分が応えようと思うままに、一回やるごとにだんだん音が上がっていったりするわけですよね。で、ここまで上がって、サンプラーがキャーッと音を2回にわたって聞かして、もうこれでよかったのか、これでよかったのかって思うあたりからずっと急激なデクレッシェンドがかかってくる。あそこまで盛り上がったのに非常に急激にかかってくる。で、それがマニマニで長い時間のハーモニー作りながら、こっちはまだ迷ってるわけですよ。それでよかったのかっていうと。そこからが最初に、おー、これでよかったのかなって、それでその一小節を聞いて、全員が、あーっていうワゴニーに到達して、あ、これでよかったのかなと思ったところで、ピアノがバーンと弾き始めて、一気にプレッシェンドしておられる。だから最後まで、本当にこれでよかったのかっていう迷いの中にこういう曲いますよね。でも最後の瞬間だけは、これでよかったんだって歌いきる。所詮この世が夢だろうが何だろうが、今生きてる以上はこの世の中でありったけのことをするんだっていう、なんかそんな風なものにこの歌の中にある。だから虚しいなんて考えてると、あれだ、虚しいのも現世だっていう、そういう感覚ですよね。だからつまらないのも語らないのも何もかも全て受け入れて、その全てを受け入れた上で生きるっていう、なんかそれが多分この龍眼さんの哲学だと思うし、だから悟り切ったニヒルとは違うんです。多分ニヒルとは全然違う悟りなんですよ、うん、どうせ夢なんだからっていう諦めじゃなくて、どうせ夢ならありったけ生きろっていう、そういう方向がこの歌で、で、あのジョナさんは多分それを書きたいと思って、この最後の歌詞をニヒルに書くこともできる言葉たちをエネルギッシュに書いたのは多分そこじゃないかと思うんですよね。それをぜひ表現したい。そうすると二三楽章のありったけ歌を歌ったっていうあれは嘘じゃなくなるんです。中楽章でニヒルが出てしまうと二三楽章が嘘になる。あの二三楽章の思いっきり感情を込めてカンタービレやりまくった歌っていうのが最後の楽章で肯定されなかったらこの冬曲絵になくなってしまうんで、そのぐらいのつもりでガーッとやっていただいていいですよ。バスよかった、さっきのよかった、あれでいいです。あのようにお願いします。ありがとうございます。もうあのようにお願いします。手の部分はいつもいいんですよ、割とね。ここで張り上げるぞってところで、キャーってくる。今回でも一番かかったのはアルトと思う。アルトさんの目つきが変わった。割といつもね、こう、
私たちのアルトでー
すって感じで言うんだけど、今、アルトだからなんだって言うのよって感じで、今歌ってくれたでしょ。あれでいいですよ。あーでなきゃいけないです。ありがとうございます。シュールとこれとはちょっと全く対比のようだけども、本当に一つの音楽なんで、それが両方が生きるようにしていきたいのでね、シュールと次回先に進んでいいですか。はい、ということで、一応次回、第8楽章にシュールが進みますので、そろそろ移動お願いします。お疲れ様でした。